お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからマラキ書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はマラキ書3章6節から8節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
マラキ書3章の学びをしていますが、3章の6節。主である私は変わることがない。ヤコブの子らよ、あなた方は滅ぼし尽くされない。神様の恵みと憐れみにもかかわらず、イスラエルの地に帰ってきた残りの者たちは、苦難を通して、かえって頑なになってしまいました。主イエスが400年後に来られた時に存在していた、有害なパリサイ人、サドカイ人、そして立法学者たちは、この世代の土壌から育ってきたのです。マラキの時代には、神様に対する小さな反抗の吹き出物、国の表面のちょっとした引っかき傷だったものが、主イエスの時代には、癌のように社会全体に広がっていたのです。神様はそのようなウイルスが広がることを食い止めようとされました。そして彼らに対するこの八つの訴えを持って来られたのです。ここでも彼らの応答が、またはその態度がどのようなものであったかを明らかにしています。彼らは一つ一つの訴えに対して自分たちの無罪を主張し、そして神様が自分たちをそのように思われたことに驚いています。彼らは自分たちの感情と潔白さが傷ついたという言い訳をし、無知を装い、結局神様からの訴えを受け入れませんでした。さて、これが神様の鋭い訴えに対して人々がしたところの6つ目の皮肉っぽい質問です。今神様は人々に何かをするように要求されます。マラキ書3章の7節。あなた方の先祖の時代から、あなた方は私の掟を離れ、それを守らなかった。私のところに帰れ。そうすれば私もあなた方のところに帰ろう。万軍の主は仰せられる。しかしあなた方は、どのようにして私たちは帰ろうか、という。人々はここで神様にこのように言っているのです。あなたは私たちがあなたのところに帰らなければならないと言われますが、私たちは自分たちがあなたから離れたなんて知りませんでした。私たちは宮でのすべての礼拝に参加してきましたし、一定の範囲まで十分の一を捧げていました。私たちはこのことも、あのことも、そして他のこともやっています。あなたから離れてさえいないのに、どうやってあなたのところに帰れるというんですか。実際のところ彼らは、あまりにも神様から遠く離れてしまったので、自分たちの本当の霊的な状態に全く気づかなくなってしまったのです。これはまさに今日の教会の中にいる、とても多くの人々の姿なのではないでしょうか。儀式尊重主義が現実に、虚飾が力に、美学が霊的であることに、形式が感情にとって変わってきているのではないでしょうか。正統的かつ保守的であり、伝道的な団体の中でさえ、人々は適当な言葉遣いを知っていますが、そこには、神様の力はなくなってしまっているのが現状ではないでしょうか。神様は言われます。帰ってきなさい。 あなた方は私から離れてしまっている。神様のところに帰るとは具体的にどういうことを神様は言っておられるのでしょうか。神様はここで私たちに悔い改めることを要求しておられるのです。悔い改めることは神様のところに帰ることです。神様はご自分の民である者たちにだけ悔い改めなさい、私のところに帰ってきなさいと言われてきました。放蕩息子は自分の家に帰ってくることができるためには、その前に彼は悔い改めて自分の考えを変えなければなりませんでした。実際それが悔い改めるということです。新約聖書にたどり着くまでは、私たちは悔い改めの完全な意味を理解することはありません。悔い改めると訳されているギリシャ語のメタノイアという言葉は、考えを変えるという意味があります。つまり悔い改めるとは、ある方向に向かって歩いていて、自分は間違った方向に行っていると気づき、そこで首筋を返して反対方向に行くことを意味しています。さて、神様はご自分の民に悔い改めのことについて語られます。興味深いことは、新約聖書の中で神様が悔い改めなさいと言われるのは、いつでも信者に対してであるということです。神様の子供である人々に神様は悔い改めなさいと言われるのです。黙示録の中で神様は七つの教会のために特別なメッセージを持っておられました。そのうちの五つの教会には神様は悔い改めなさいと言われました。でもスミルナの殉教の教会にはそう言われませんでした。彼らは神様のために死のうとしていたからです。ですから神様はその教会には悔い改めなさいとは言われなかったのです。そして神様の御言葉を固守していたフィラデルフィアの教会にも神様は悔い改めなさいとは言われませんでした。でもラオデキアの教会を含むその他の教会に対しては悔い改めるようにというメッセージを送られました。今日私たちは救われていない人たちに向かって彼らは悔い改めるべきであるという概念を持っていますが、では彼らは一体何を悔い改めるべきなのでしょうか。彼らは方向を変える必要があるのでしょうか。確かにそうですが、悔い改めは救われていない人に与えるべきメッセージではありません。しかし残念なことに、今日悔い改めのメッセージは信者の頭の上を通り越して未信者に与えられており、当然彼らには聞いてもらえてはいないのが現状ではないでしょうか。しかしそのメッセージが語られなければならない人々は最前列に座っているクリスチャン自身なのです。悔い改めなさいとあなたが言わなければならないのは信者に対してだけです。救われていない人がしなければならないすべての悔い改めは信じるという言葉の中に含まれているのです。テサロニケ人たちに対するパウロのメッセージを考えてみてください。パウロはテサロニケでとても素晴らしいミニストリーをしました。そして第一テサロニケ一章の9節で次のように述べています。私たちがどのようにあなた方に受け入れられたか、またあなた方がどのように偶像から神に立ち返って、生ける誠の神に仕えるようになり、パウロがテサロニケの町に入っていったとき、彼は偶像に反対する説教をしませんでした。偶像がはびこっていましたが、彼は偶像に反対して説教したのではありませんでした。また彼はアルコール中毒に反対して説教をしたとか、そのような種類のことは何もしませんでした。私が特定の罪に反対する説教をする、というパターンに従わないのは、これが理由です。 神様の御言葉がこれらの事柄に触れるときにだけ、私もこれらのことに触れます。失われた世に対する私たちのメッセージは、パウロがピリピの牢獄の看守に語ったメッセージでなければなりません。使徒の働き16章の31節にはこのように書かれています。主イエスを信じなさい。そうすればあなたも、あなたの家族も救われます。信じなさいという言葉の中に必要なすべての悔い改めが入っているのです。パウロがテサロニケに行って説教したとき、彼は悔い改めを説教したのでしょうか。いいえ、しませんでした。彼はただ救い主、キリストを述べ伝えたのです。パウロは、あなた方がどのように偶像から神に立ち返って、と言っています。テサロニケの人たちは、一つの方向に向かっていました。そしてパウロは、私はあなた方の罪のために死なれたイエス・キリストのことを語りたいと思いますと言いました。そしてテサロニケの人たちは、キリストに立ち返りました。でも彼らが神様に立ち返ったとき、彼らは偶像に背を向けたのです。そして背を向けることは、悔い改めです。お分かりのように彼らはぐるりと向きを変えたのです。でもそのことは信じるという言葉の中に含まれているのです。悔い改める人は何かに立ち返るものがなければなりません。ですからただ人に向かって悔い改めなさいということはできないのです。キリストに立ち返るとき、あなたはこれらの罪に背を向けることになるのです。神様はあなたに悔い改めなさい。家に帰っておいでと言われます。家に帰ってこなければならない信者がとても大勢いるのではないでしょうか。神様は巷にいる救われていない人のことを話しておられるのではありません。神様はクリスチャンであるあなたに語っておられるのです。そして家に帰っておいでと言われるのです。あなたはリベラル主義の教会で何をしておられるのでしょうか。あなたは会員を犯して一体そこで何をしておられるのでしょうか。神様は家に帰っておいで、方向転換をして家に帰っておいでと言われます。これは信者に対するメッセージです。イスラエルにいたご自分の子供たちに神様は私のところに帰っておいで、そうすれば私もあなた方のところに帰ろうと言われました。ホーと息子は家に帰ったとき、無知で打たれることはありませんでした。彼は遠い国ですでに無知打ちを受けたのです。もしあなたが豚小屋は素敵なところだと思っているなら、あなたは間違っています。罪に陥ったクリスチャンなら誰でも、罪を犯すことは、少しも自分が思ったような楽しいことではなかったということを実感しているはずです。重要なことは豚小屋から出てくることです。豚小屋が好きなのは被造物の中でも一つの階級の被造物だけです。それは豚だけです。神様の子供たちは決して豚小屋は好きではありません。そして彼らはそこから必ず出てきます。マラキの時代の人々は、自分たちには神様に立ち返って悔い改める必要があることを否定していました。彼らはまるで自分たちはどこにも行ってはいないように振る舞っていました。そして彼らは次のように言っていたのです。宮は混んでいるし、私たちは儀式を行っています。悔い改めよと言いますが、それはどういう意味ですか。私のところに帰って来いと言われますが、それもどういう意味ですか。私たちはもうここにいるではないですか。どこにも行ったりしてはいませんよ。ところが神様は言われます。あなた方は儀式を行っているかもしれないが、あなた方の心は 私から遠く離れている。このことは今日多くの保守的な教会の中にさえも当てはまるのではないでしょうか。人々は保守派のちょっとした儀式を行っています。また一定の言葉遣いもあります。人々はいつ主を賛美しますとかハレルヤと言ったらよいかを知っていますが、彼らの心は神様から遠く離れているのです。神様は私たちに悔い改めるようにと求めておられますが、悔い改めることは私たちに最も難しいことであるように思います。特にクリスチャンたちにとってそれは難しいことのように感じます。しかしどうしてそのように思うのか理解できません。なぜなら悔い改めることは私たちにとって世界中の他のどの人たちにとってよりも簡単でなければならないことだからです。イスラエルは次のように言っていました。どのような点で私たちは立ち返らなければならないんでしょうか。どのようにして悔い改めるって言うんでしょうか。私たちは立派な人々ですよ。私たちは悔い改める必要なんかありません。あの外にいる群衆こそが悔い改める必要があるんですよ。残念ながら今日教会の中にも自分たち以外の人々は悔い改める必要があるが、自分たちにはそんな必要はないのだと思っている人たちが大勢いるのではないでしょうか。でも私たちには確かに悔い改めが必要なのです。私たちは今日、神様に立ち返る必要があります。私たちに悔い改めを迫るマラキ書は、決して愉快な本ではありません。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私のがんの専門医は、とても素晴らしい先生ですが、彼は今まで私がかかったどの医師よりも私を手荒に扱いました。私は彼から時々は励ましの言葉を引き出そうと努力しました。しかし彼はおべっかを使って励ましの言葉を言おうとはしませんでした。そして彼はいつでも私に真実を語ってくれました。ですから私は彼のことが好きになりました。がんにかかった者にとって、たとえ手術が終わっても、まだ自分の中にがんがあるかもしれないのなら、医者には真実を話してほしいものです。まして私の永遠の魂に関する霊的な事柄については、たとえその治療がどんなに痛いものであっても、私は、誰かに真実を語ってもらいたいと思います。神様はあなたに真実をお語りになることを全くためらったりはなさいません。さて、イスラエルの人々が言った七番目の当てこすりの言葉にやってきました。この書の中で、ある人々は神様に対して八回生意気な答えを返しています。8回とも彼らは神様の訴えを短気な子供たちのように却下してしまいます。8回とも彼らは自分たちの無知によって事実をはぐらかしてしまいます。8回とも彼らは自分たちが経験ぶって見せて答えることを避けるのです。マラキ書3章の8節。人は神のものを盗むことができようか。ところがあなた方は私のものを盗んでいる。しかもあなた方は言う。どのようにして私たちはあなたのものを盗んだでしょうか。それは十分の一と奉納物によってである。私たちの教会の多くは祝祷をする代わりに、おそらく次のように言わなければならないかもしれません。 泥棒たちよ、やめなさい。あなた方は神様のものを盗んでいる。回収は次のように言うかもしれません。それは私たちのことではないはずです。私たちは気前よく献金を捧げていますよ。しかし神様は言われます。人は神のものを盗むことができようか。ところがあなた方は私のものを盗んでいる。それは十分の一と奉納物によってである。もしあなたが神様は空におられるシェイクスピアのベニスの商人のようなお方で、あなたから何かを取り上げようとしていると思っているなら、あなたは間違っています。神様は実際に彼らを祝福されていたのです。そして私はあなた方に十分の九を取らせよう。私に十分の一を返しなさいと言っておられたのです。この時点で私たちの理解の中で是正される必要のある大切ないくつかのことがあります。まず最初に、もしあなたが十分に注意して聖書を調べんなら、イスラエルの人々はただ十分の一だけを捧げていたのではないことを発見するはずです。ウィンバーグ博士のマラキ書に関する卓越した本の中には、イスラエルによって捧げられていた十分の一の捧げ物の数々が箇条書きされています。それらを紹介したいと思います。イスラエルでの捧げ物は最初の収穫であり、穀物、ブドウ酒、そして油の六分の一以上、何種類かの十分の一の捧げ物は次の通り。最初の収穫を除いた残りの中からの十分の一。この分はレビ人と彼らの生活のために充てられました。レビ記27章の30節から33節。二つ目は、十分の一がレビ人たちから祭司に支払われました。民数記18章の26節から28節。三つ目は天幕でのレビ人と彼らの家族の必要のために二番目の十分の一が回収から支払われました。申命記十二章の十八節。そして四つ目は、あと十分の一は三年ごとに貧しい人々のために捧げられました。申命記十四章の二十八節から二十九節です。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は叱責される民というテーマで、マラキ書3章6節から8節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 または hamadera@hamaderabible.jp、hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。